はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。やっと春らしくなってきたなという感じですね。他の番組ではね、言語が変わって初のとかいうふうに番組をスタートさせている、DJ の方も多いみたいですけどね。まあ私は意地でも言語を使いませんよ。ところで、最近はあまりゲストをお呼びせずに番組をしていることが多いんですけどもね、今日は久しぶりにゲストミュージシャンをお招きしたいと思いますよ。この番組の直前まで放送されているロックンローラーでいいじゃないの DJ をやっているスウィーティージャンクファイルの誠さんをお呼びしてみますよ。まあ彼の人となりをね、いろいろほじくり返す、インタビューをしているんですけどもね、彼は本当に頑張ってるミュージシャンだなと思いますね。売れたいとかね、有名になりたいとか、音楽で食っていけるようになりたいとか、そういうことを言う人は多いんですけども、でも本当に頑張ってるなという人はやっぱり少ないですね。そういう意味でね、ぜひ売れてほしいなと思うバンドの一つなんですけれども、今日はロックンローラーでいいじゃないの中ではなかなか聞けないお話をですね、伺ってみたいと思いますよ。はい、それではここからですね、ゲストのお客様をお招きしております。この番組のちょうど前の30分、ロックンローラーでいいじゃないという番組を担当していたスウィーティージャンクファイルの誠さんです。どうもよろしくお願いします。
どうもお邪魔いたします。
は
い、
この番組に出てもらうのは多分初めてだと思うんですけどね。いや、いつもね、一緒に収録したりなんかしてるんでね、なんかちょっとやや照れくさい感じもするんですけどね。よろしくお願いします。まあ、続けて番組をね、またいで、他の番組にゲストっていう感じで、今日は出ていただいてるんですけどね。私がですね、いろいろ関わっている、あるいはお付き合いをしている、私より若い世代のバンドの中でですね、なかなかの常識人でね、意外にあの見た目からはするとですね、かなり常識的な人でね、これしっかりした青年だなと、常々思っていたんですけどね、今日はその辺をね、ちょっとほじくり返してみようかなって思ってますよ。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、初めて会ったのは多分もう 4,5 年前ですよね。
そうですね、
はい、
5年ぐらい前でしょうか。
あ、そうですね、はい。で最初はね、もう見た目結構派手でね、なんかこういかにもステージ衣装みたいな、これはただものではないなという感じで、初対面
ちょっと痛いやつみたいな、
だったんですけどね、喋るとこうすごく真面目で、
あら
ね、多分見た目でだいぶ世間から誤解を受けてると思うんですけどね
その通りでございます。
はい、はい、でもなんかね、もうロックンローラーに徹してるっていう感じでね、なんかすごく美学を感じましたよね。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
なんかそれはもうずっと変わらないんですか。
そうですね、やっぱりこう影響を受けたアーティスト、
うん、はい、
バンドなんかがやっぱりこうすごい派手だったもんで、
はいはい、
自分もそういう風にいかなくちゃいけないんじゃないか。
あ、そうですか。
ち
なみに番組のね、中でし紹介している曲なんか聞くと、まあ、好みは大体わかるんですけど、影響を受けた例えば三本指ぐらいはどういう感じのアーティストなんですか。
そうですね、日本だと、はい、キャロル、
はい、
あとは T-Rex に、ストーンズみたいな感じですよね。
なるほど、じゃあ結構、まあ、キャロル以外は割とメイクしてる感じのバンドですかね。
そうですね。
あ、そうですか。わかりました。じゃあちょっとね、その辺を後ほど伺うとして、まずは曲から聴いていただきましょうかね。なんか最近音楽配信で、
はい、
ダウンロード販売してるということで、
はい、
ちょっと曲の紹介も含めて、
はい、
ご説明いただけますか。
はい、4月の8日、配信スタート しました。ね、スイッチジャンクファイルの中では代表曲になりますね。
はい。
はい、聴いてください。スイッチジャンクファイルで泣いてばかりのベイビー。
スイッチジャンクファイルで泣いてばかりのベイビー聞いていただきました、はい、これベイビーなのかベイビーなのかちょっといつもあの迷うんですけど。
なるほど、ベイビーなんですねこれ、
はい、
そう、それであのよくこれは聞かれるんですけども、まあ大体ベイベーベイベー言ってるんですけども、
はい、
そのベイベーとベイビーの差は何ですかみたいな、よくこれ質問されるんですけども、はい、まあなんか恋の歌だったり、 ね、こう切なげなやつはこうベイビーになった感じで、
なるほど、
あとはもうカモンベイベーみたいな、そんな感じなんですけど、ね、特に意味はないんですけど、
意味ないですか、なるほど、はい、このなんていうかいやいや失礼な言い方をするとこのチャラい感じっていうのはいつぐらいから続いてるんですか。
これもそうですね、だからこうカモンベイベーみたいなのから入っ、入ってますから影響を受けて、さまざまなバンドに、だからやっぱりそういう感じでいこうと、スタイルから、まあ、できれば内面も、そんな感じで、まあ、チャラいと言ってもね、またちょっと違ってきますからね。
そうですね、まあ、さっきもちょっとお話伺ったんですけども、まあ、すごくね普段着からもちょっとステージ衣装と、ほとんど変わらないというか一歩手前ぐらいの派手さをキープしてますよね。
はい、
ね、それでそのなんていうかそこに徹するっていうのはなかなか大変だと思うんですけども、そこまでしない人の方が多いじゃないですか。
そうですね、
割とロックやってる人で、
ま
あ、今時の人はまあ割とこうちょっとねヒップホップっぽい格好したりとか、ちょっとなんて言うんでしょうね、黒人っぽい格好してみたりとか、なんかいろいろありますけれども、割と時代が終わっちゃった感じのグラムロック的な雰囲気で、ずっと普段通すのって割と大変だと思うんですけども。
そうですね、まあでもこれがね、はまってくるというか、自分はもうこうじゃなきゃいけないって、やり続けてると、もうそれ当たり前なんですよ。それでね、なんだろう、ライブ衣装、一回来たら、次は着ないで私服に下ろすと。
なるほど、
そういった感じでやっていくと、まあ、どんどんどんどんエスカレートして。
じゃあ結構服もいっぱい持ってるんですね。
たまりましたね。
そうですか。
たまりましたね。
でもね、一番最初にも話したんですけども、喋るとすごく常識的な人で、
ありがとうございます。
まあ、本人目の前にしているのも変なんだけど、なんかこうちゃんと親御さんがこううるさくいろいろ言って、ちゃんとこう世の中の価値観分かってる人なんだなって思うんですよ。変な言い方なんだけど、音楽やっててあこいつ才能あるなとか、あこいつもしかしたら売れるかなとかいろいろ感じる人いるんですけど、ちょっと付き合うと、こいつ世の中分かってねえなみたいなやつが多くて、嫌になっちゃう時あるんですよ。でも誠君は割となんかすごい常識的な人でびっくりしちゃったんですけど。
あ、そうですか。
やっぱ少年時代はいろいろうるさく教育されたんですか。そう、こういう話したくないかもしれないけど。
いやいやいや、いやでもね、ごくごく普通でしたね。なんか自分の、まあ、好きなことをやったらいいんじゃないっていう感じだったんですけどもね。途中僕ちょっとこう道それたりしましたから。
あ、そうですか。でもね、ギタリストののぞむくんも、ね、弟さんですけど、彼もいたってなんていうか、
そうですね、
ちゃんとしてますよね。
そうですね、どちらかというと彼の方がこう誤解されやすいというか、なんか怖そうだなって。
あ、そうですか。
でも喋ると優しいみたいな感じで。
あ、そうですか。
あいつはその、ね、ギャップを売りにしますから。
あ、そうですか。
はい、
まあ、そんなこんなでね、なんかすごくあこのバンドちゃんとしてるなっていうのが、まあ、私の第二印象っていうんですかね、第一印象派手だなっていうのがあって、第二印象は
第二印象
ちゃんとしてるなっていうのが。
ああ、ありがとうございます。
やっぱ音楽、まあ、自分たちのね、路線をこうちゃんとこう確立してやってるじゃないですか。
はい、
だからあこのバンドをなんとか売れてほしいなっていうのがね、まあ、3番目の思いなんですけどね。
ありがとうございます。
ところでですね、先ほどご紹介した泣いてばかりのベイビー、これはダウンロード販売をしたということなんですけども、CD は作らずに、
ですね、
はい、
なんとこの夏にですね、
はい、
CD、アルバムを、出す予定でして
、CD 化するんですね。あ、なるほど、
そこに入りますね。
あ、そうですか、はい、あ、失礼しました。まあ、私もね、去年かな、初めて CD 作らずにダウンロード販売っていうのをやってみたんですけど、世の中の人 CD 買わなくなってるじゃないですか。
はい、なってますね。
で、まして なんていうかお金をかけずに音楽を聴くっていうのが主流になっちゃったんで、
そうですね、
きっともね、CD が売れなくなってるんですけど、その辺どうですか、あのなんかこうこんなに音楽が価値がなくなっちゃってみたいな、なんかちょっと嘆かわしいというか、そういう気もしないでもないんですけど、
そうですね、
あんまり気にしない方ですか。
いや、もうなんかね、それが当たり前になっちゃったって言ったら、言われちゃったらもうそれまでなんですけどもね、まあどっかこう納得いかない部分もありますし、
うん、
やっぱりね、CD を買って歌詞カードを読みながら、見ながら聴くとかいう、そんな風にね、あのなればいいなと、
そうですね、
思ってますね、やっぱり
ね、なんかで契約したら何万曲ダウンロードし放題とか言われたらね、たまんないですよね。
たまんないですね。
ね、ローリングストーンズとかビートルズとかね、そういう人たちはいいんでしょうけどね。我々みたいなね。そうですか。
はい。
自分では CD とかよく買う方なんですか。
CD はやっぱり買いますね。何しろあれですからね、番組で、
この書けなきゃいけないですよ。
この曲をね。
はいはいはい。今の音楽もよくチェックするんですか。
いや、これがね、勉強不足なもんで、
はい、
しないですね。
そうですか、
入ってこないんですよね。
あ、それ分かりますね、
いや
私もね、今の音楽聴いてなきゃダメだよなって思いつつ、例えばこうグラミー賞のノミネートばっかり集めたこう、オムニバスとかあるじゃないですか、グラミー2018とか、グラミー2019とか、ああいうの買うんですよ、聞かなきゃと思って、全然面白くない、今の音楽ってこんなになってんのとかって、それは感じるんですけど、本当入ってこないですね。
入ってこないんですよね、
何なんでしょうね、あれは。
そうですね、やっぱりこれは
世代なんですかね。
世代もそうでしょうし、
おじさんになったからな、
それはそれは大きいですけどね、やっぱり音楽をやってるからこそ、
はい、
何かこうこだわりを持ってしまうとか、良くも悪くも、だとは思うんですけどね、
そうですね、じゃあとりあえずその今までこう築き上げたもので こうこれからも突き進もうという感じなんですね。
そうですね、こう納得いく変化だったり進化だったり、それはもうどんどんやっていこうかなと思うんですけども、
はい、
まあ、基本は変わらずやっていきたいなと思っております、
なるほど、
はい、
分かりました。でその今度アルバムを作るというのはこれ何曲ぐらいのフルアルバムですか。
そうですね、まあちょっと今ギリギリの段階でちょっと確定がされてないんですけども、
なるほど、
まあ、なかなか入るのかな、フルなのかなっていう。
そうですか、分かりました、はい、これからですね、まあ、販売して、はい、発売して、まあ、プロモーションとかしていくと思うんですけども、
はい、
どういう風にこう売れていったらいいなと、なんかこう青写真というかありますか。
そうですね、まあドカンと売れたいですけどね。
そうですね。
まあそうですね、割とこうよくあるじゃないですか、こうターゲットが、
はいはい、
ね、世代、この世代だとか、そういうのがあんまり関係なく、口ずさめるような感じでね、こう届いていけばいいなと思っておりますがね、なかなか難しいのかな、この時代って。
そうですね、
言ってしまいますけど、
ね、まあ、我々もね、いろいろこう戦略を考えないとね、いけない時代になってきてしまいましたよね。
そうです ね
前はたまたまこうラジオ出たりとかテレビ出たりとか、そういうことでね、火がついちゃってなんていうこともあったんでしょうけどね。
そうですね、
今はちょっとそういうことがなかなか難しいですからね。
そうですね、
はい、いろいろね、 SNS も活用しないといけませんよね。
そうですね、
はい、じゃあですね、この辺でもう一曲、アルバムに入るであろう曲をご紹介いただけますか。
はい、こちらもね、その予定でございます、聞いてください、 CT ジャンクファイルで汚れた窓と憂鬱なサンデー。
汚れた窓が火を遮って、膝を抱える憂鬱なサンデー、 Hey!
窓というウーツナサンデー聞いていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ところでそのアルバムなんですけどね、
はい、
いつぐらいにこう出そうなんですか。
そうですね、まあ夏以降ということで。
はい、なるほど、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、最近ほらアナログ版っていうか LP なんかを作る人もちらほらと出てきてるじゃないですか。
出てきてますね。
でね、家電量販店なんかでも何て言うんでしょう、 LP が聴けるレコードプレーヤーなんかもね、
はい、
売られてたりしてるんですけど、
そうです
ね、アナログ版なんかは興味あったりするんですか。
ありますね。
あ、そうですか。やはり、
なぜ最近増えてきてるのかなってちょっと不思議なところもあったんですけど、
多いですね、やっぱり。私より上の世代の人たちっていうのはすごく昔 LP をもう買い漁って処分できなくて、でももう一回聴きたいみたいな、ね、
うんうん、
感じってあると思うんですけどね、でも若いアーティストでも、あ、アナログ版の音っていいよねっていうことでね、作ってる人がいますよね最近ね。
そうですね、本当、追求しているのか、
流行りなのか分からないですけどね、
乗っかっているのか。
そうですか。じゃあそれもね、ぜひ楽しみですけども、プロモーションビデオなんかも作るんですか。
はい、今、CD 音源制作と並行に、 作ってますね。
なるほど、
はい、
あの派手な感じで、
そこはお楽しみにということで、ね、あのね、
そうです、まさか白黒ってことはないだろう。そうですか、はい、分かりました。じゃあそれもね、楽しみにしたいと思いますが、はい、ライブの予定なんかはありますか。
はい、はい、6月の6日の木曜日、
はい、
渋谷のラママというところでライブが決定しております。
はい、
はい、足を運んでいただけたら嬉しいですね。
わかりました、
はい、
もろもろの詳細とかは、検索はどうやってすればいいでしょうか。
はい、バンド名ちょっと長いんですけども、はい、スイーティージャンクファイルと、
はい、
検索かけていただけたら、全ての情報が出てきますので、
はい、
チェックよろしくお願いします。
了解しました、
はい、
今日はね、あのやや、誠さんの人となりをなんかこうほじくり返すような喋りが多くなってしまいましたよね。
いえいえ、
またあのちょっとね、バンドのお話なんかをね、伺いたいと思いますので、またぜひ、キンキン、
はい、
遊びに来ていただきたいと思いますよ。
お願いいたします、
はい、今日はですね、スウィーティージャンクファイルのリードボーカル誠さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。普段はド派手な格好をしている誠くんですけれどもね、非常にシャイで律儀な男なんですよね。まあ、私もね、負けずに頑張んなきゃいけないなと思いますよ。スウィーティージャンクファイルもですね、この少し前に泣いてばかりのベイビーという曲をね、ダウンロード販売したということなんですけどね、これはまたアルバムに入るということでした。私もですね、昨年11月にダウンロード販売でミニアルバムをリリースしたんですけどね、今日はその中からさよならジャングルジムという曲を聴いていただきたいと思います。
次第と笑うことにもなれた。
それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
時の川を渡り、君は俺を愛した。夢はもう見ないと言いながら、100%の夢